プロローグ。売上に直結する制約力のポイントは、聞く力。1、集客ができるだけでは売上にならないという残念な真実。わざわざ労力がかかるやり方を選んでいませんか？穴の開いたバケツには水がたまらないというお話を冒頭でお伝えしました。では、例えば、次の2つのパターンのうち、どちらが労力的に楽でしょう？パターン1、100人のお客様を集めることができて、1人が制約する場合。パターン2、2人のお客様を集めて、2人制約する場合。誰しもがパターン2と答えると思います。ところが、実際に個人事業主になった方が最初に頑張るのは、なぜかパターン1の手法なのです。私がこのことを実感したのは、会社員から独立して自営業でやっていこうと決めて、ネット集客のマーケティングを学んだ時でした。聞く力があれば、売り込まなくても商品は売れる。私は会社員として営業職を22年経験しています。2社で営業事業部長も務めました。そのうちの1社では最優秀営業賞の表彰をされたこともあります。こんな話を聞くと、さぞゴリゴリの強気の推しの営業でやっていた人だと想像する方も多いでしょう。ところが、事実は全く逆で、おそらく私は社内の営業の中で一番売らない営業だったと思います。正確に言うと、売り込みをしないで相手から欲しいという言葉を引き出す営業でした。つまり、私には聞く力があったので、制約率が高かったのです。もっとも当時の私は無意識にやっていたので、そのことに気づいたのは、自営業で開業して自分で集客をするようになった時でしたが、集客力よりも、まずは制約力が大事。個人事業主の集客の要が SNS 集客であることは、あなたも実感している通りです。その時に、ものすごくたくさんの人数を集めることに一生懸命になっていませんか？例えば、10人、100人、1000人、などと。でも、この時に少し考えてみてほしいのです。あなたの売り上げに貢献できる人は、本当は何人必要ですか？例えば、もしもあなたが月商50万円の売り上げが欲しかったら、次のようになります。商品が1万円なら50名。商品が5万円なら10名。商品が50万円なら1名。つまり、お客様が喉から手が出るほど欲しい商品を作ることができたとして、それが50万円だったら、月に一人の制約があればいいのです。ならば、大人数を決めるスキルの前に、まずは一人の制約を確実に取るスキルの方が大事になりますよね。制約のスキルがない状態でいくら人数を集めても、買ってもらえなければ売り上げはゼロですから。集客力を磨く前に、制約力を磨け。まずはこの出発点を認識していきましょう。実際に、問い合わせはあるのに売り上げはゼロというクライアントさんに、制約のコツ、イコール本音を引き出す質問の仕方をお教えしたら、面白いように契約が取れるようになりました。この方は少し高額な商品を扱っていたのですが、1年間で20件も問い合わせがあったのに、制約ゼロ、売上ゼロだったのが、2ヶ月で3件の問い合わせがすべて制約するようになったのです。2、制約力を上げたければ、聞くスキルを磨こう。私が営業職時代に最も気をつけていたこと。さて、全校で売上に直結するスキルは、制約力だとお伝えしました。この本を手に取っていただいた方の中には、 個人事業主として活動し始めたばかりの方も多いと思います。そんな方は、制約なんてまだ先、まずは集客を頑張らなくちゃ、と思うかもしれません。ただ、バケツ理論の話からもわかるように、制約力がない人が集客を頑張ってしまうと、無駄足に終わってしまうことも多々あるのです。だから、まずは制約力、と私はお伝えすることにしています。私は会社員時代、現場で生身のお客様の声を聞きながら、商品の良さとお客様の要望をどのように結びつけて提案するかということを日々行っていました。それが営業職の基本だからです。自社商品の特徴を言えるのは当たり前。比較される競合他社の製品特徴も当然把握しています。もちろん同時に自社商品の弱点、他社商品の弱点も把握しています。その上で、お客様に自社商品を選んでいただけるようにプレゼンテーションをすることになります。さて、この時に私が最も心がけていたことは何だったと思いますか？それこそがまさに聞くことでした。聞くのではなく、聞く耳を育てよう。ここであえて私が聞く。耳辺に10、4、心と書いて聞くという漢字を使っていることについて少しだけ解説させてください。聞くという言葉には門構えに耳と書いて聞く。そして耳辺に10、4、心と書いて聞くがあります。この意味の違いはわかりますか？門構えに耳と書いて聞く。一般的には物音を聞く、話し声が聞こえるのように音や声などが自然に耳に入ってくることを表します。耳辺に10、4、心と書いて聞く。音楽を聞く、講義を聞く、国民の声を聞くのように積極的に耳を傾けることを表します。つまり、特に意識することもなく相手の話を聞いている状態は、まさしく聞く。門構えに耳の聞く状態になっています。それに対して、相手が最も喜び、かつ悩みを解決できるようにお話を聞いているときは、聞く。耳辺に10、4、心と書いた聞くなのです。あなたは日常でどちらの耳を使っていますか？ビジネスに役立つ聞く耳を育てるポイントはいくつかありますが、そのうちのとても重要な要素に、質問力を伸ばすということがあります。聞く力と質問力は表裏一体です。この二つをコントロールできるようになると、集客も制約も楽になります。なぜならば、お客様の本音がわかるようになるからです。3、制約率が高い人ほど話さない理由。優秀な営業マンは話し上手より聞き上手。トップセールスマンに対してあなたはどんな印象を持っていますか？気の弱い方などは自分は欲しいなんて少しも思っていなかったのに、マシンガントークに負けてうっかり契約してしまった、などの経験もあるかもしれません。このような経験をしたことがある方は、営業マンによく話す人、弁が立つ人という印象があるかもしれませんね。しかし、実はお客様と良好な関係を築きながら売り上げが上がっている人ほど、営業マンサイドが話す割合が少ないのです。私の肌感覚だと、お客様が話すのが8割、営業が話すのが2割ぐらいかなと感じています。しかも、その営業が話す2割は、お客様の話を引き出すために使う質問がほとんどを占めています。つまり、優秀な営業マンの手にかかると、お客様は気持ちよく話をしながらも、 気づいたら営業マンが欲しい答えを自然に言ってしまっているということも多々あるのです。言わされている感覚がなく、自分の意思で選んだと思ってしまうことすらあるという状態です。お客様の本音がわかると、制約率は劇的に変化する。このように、質問が上手な営業マンは、傾聴力を使い、気持ちよくお客様にたくさんお話をしてもらっているときに、欲しい情報をどんどん手に入れていきます。その情報とは、ズバリ、お客様の本音です。では、お客様の本音がわかると、何ができるのでしょうか。お客様の本音をビジネス上一番有利に活用できるのが、制約のシーンです。お客様の本音がわかれば、自社の商品、サービスの特徴の中の、どの部分をピンポイントで説明すればいいのかわかります。その結果、制約率が劇的に変化することになるのです。教室に来てほしい生徒さんをどうやって見分ける？例えば、私は昔、教室コンサルタントになるために、自分で天然酵母のパン教室を主催していました。10年以上前のことです。教室のコンセプトは、プレゼントしたくなるようなおしゃれな天然酵母パン教室。当時、私が教室に来てほしかった生徒さん像は、ざっくり次のような方でした。1、50代女性。時間もお金も比較的余裕がある。子育ても手が離れている。2、土日よりも平日日中の方が都合がいい。ご自身の月の習い事費用は5万円レベル。3、手でこねると体力を使い疲れるから、手ごねよりも機械ごねがいい。4、ドライイーストのパン作りよりも天然酵母のパン作りをしたい。中、上級者。5、人と同じではなく、デザインが変わったもの、パン屋さんのようなパン作りをしたい。実際には、他にもたくさんの生徒さん像があったのですが、当時100項目くらい書き出していました。代表的な5つをピックアップしました。さて、このような生徒さんに入会してほしい、レッスンを受けてほしいと思い、体験会を開催したときに、あなたならどのような質問をしながら本音を聞き出しますか？よかったらちょっと考えてみてください。お客様の本音を見抜く、雑談に交えた自然な質問。さて、では答え合わせをしましょう。体験会の参加者が、教室に来てほしい生徒さん像にマッチングしているかどうかを調べるために、私は以下のような質問を行っていました。それぞれ前述の5つの生徒さん像に対応しています。1、お子さんはいらっしゃいますか？お子さんはおいくつですか？普段どんなところに行くのが好きですか？2、週末はどんなところに行かれますか？他にも何か趣味とかで習い事をしていらっしゃいますか？ 3. パンをこねる機会をお持ちですか？パン作成歴は何年ぐらいですか？ 4. 普段どんな酵母を使っていらっしゃいますか？どんな種類のパンがお好きですか？今まで作ったパンの中で、自信作、これは好きというパンはどんなパンですか？もちろん一気に全部を聞くのではなく、雑談の中に自然な流れでこうした質問を交えて、その方の状況を確認したのです。ポイントは、内容を直接的に聞かなくても、周辺の質問からでも欲しい答えを聞けること。この質問の仕方を知っていて、お客様の本質的な答えを聞いていると、自分の講座がその方にぴったりかどうかがわかります。すると、あとは、その方の興味の味の方向に合わせて講座の説明をするだけで、制約するのです。 実際当時の体験会の成約率はほぼ 100% でした。聞き上手は話し上手でもある。私はいわゆる成約率が高いトップセールスマンと言われている方と一緒にお食事をしたりお話をさせていただく機会も多かったのですが、やはり皆さんとにかく聞き上手でした。もちろん求められればご本人のエピソードも TPO に合わせて皆さんが思わず身を乗り出して聞いてしまうようなお話にまとめてしまう力もありました。それも相手が何に興味を持っているか先に本音を聞き出しているからこそ適切な話ができるのです。だから聞き上手は話し上手。あっという間に人を魅了してしまいます。この力を使えば成約も簡単にできてしまうイメージが湧いてきませんか？ 4. 聞く力を磨くと仕事も人生もすべてうまくいく。聞く力は人間関係の悩みも解決する。今回の本のテーマはビジネスでの聞く力です。しかしこのスキルを身につけると仕事だけではなく人間関係もさらには人生の夢まで叶ってしまいます。いつの時代にも仕事の悩みの上位3位には必ずと言っていいほど社内の人間関係が入ってくるもの。そしてプライベートでも家族関係、友人関係、人付き合いの悩みは必ず付きまといます。聞く力はそれを解決していくことができる手段の一つでもあるのです。聞く力がなかった幼い私。私は幼少時代を貧しい家庭で過ごしていたこともあり、もともと他人とは違うことが当たり前という生活を送っていました。この経験には良い面と悪い面がありました。良い面は他人と同じになれないのが当たり前なので、他人がどう思うと関係ない、我が道を行くという強い自己肯定感とマインドを持つことができたこと。悪い面は他人と同じ経験ができている部分が少ないがゆえに、他人の立場に立って考え、共感することができなかったことです。この時代の私は、理解できないことは聞かない。聞いてもわからないから、特に感じない、という生き方をしてきていたのです。会社員時代の苦労が、聞く力を磨いてくれた。そんな私が大きく変わったのは、社会人になってからです。会社に入ると、先輩や上司、価値観の違う同期など、一気に人付き合いの幅が広がりました。そして同時に、自分の感覚では受け入れがたい感性の人とも、仕事上お付き合いする必要が出てきたのです。それまで、他人は他人、自分は自分と割り切って生きてきた私にとって、嫌いな人は嫌いだったし、合わない人は合わなかったので、自分の感情をどのように処理していくのかはかなり苦労しました。人の話をどのように受け止めるか、理解できないことはどのように質問すればいいか、どうやって歩み寄れる妥協点を見つけていくのか、そんなことを社会人生活22年の中で繰り返し調整していくうちに、少しずつ人の話をきちんと聞く、つまり感情を共有することを学び、だんだんとうまくいくようになったのです。特に私は営業職で活動していたこともあり、制約を取るには普通よりも一段上のスキルを身につける必要がありました。そうやって私の傾聴の耳は磨かれていったのです。人の話を聞くことができる耳は、一生の宝物。私のようにたとえ仕事の成功のためがきっかけだったとしても、魔法の傾聴力を身につけることで次の2つの成果が同時に手に入ります。 1. 仕事のスキルがアップする。集客、制約、企画力など。 2. 人間関係がうまくいく。 職場、家庭など。皆さんにもそんな成果を手に入れてほしくて、この本を書きました。私がこれから紹介していく傾聴力は、共感の癒しの傾聴力のみならず、積極的に仕事を取っていき、自分も活動的で元気に人生を送れる、攻めの傾聴力です。ぜひワクワクする気持ちでページを読み進めて、そして実践してみてください。実際に実践していくにつれて、今までのあなたが過ごしてきた世界とはまた違う、新しい世界線に移行していることを実感できると思います。